穏やかな日曜日、新しい主の日を迎えました。今朝、皆さんはどんな思いでこの教会に集まってきたでしょうか。今日の礼拝を待ちわびて喜び勇んで来られた方、誠に感謝であります。毎日の生活に追われて疲れを覚えてやっとの思いで来られた方、また心や体に重荷を抱えておられる方、私たちの思いは様々でありましょう。しかし私たちの思いを超えて先に立っておられるのは神ご自身であります。神様からのお招きでこの礼拝に共に預かることができますこと、誠に感謝であります。今朝はヨハネによる福音書の物語を通して主の御言葉を分かち合うことができますよう願っております。さて、皆さんは日頃聖書を読んでいますか。聖書に親しんでいますか。聖書、特に新約聖書の中で私たちが幼い頃から親しんできたのは福音書であるかと思います。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つの福音書があります。どの福音書を皆さんはよく読まれるでしょうか。福音書の中で最初の三つの福音書、すなわちマタイ、マルコ、ルカ福音書は特に共感福音書と呼ばれております。共感というのは共に見ると書きますね。共感福音書と呼ばれておりまして、イエス・キリストの生涯について多く記され、共通した記述も多く、しばしば同一の言葉遣いを持っております。ヨハネ福音書も同様に福音書であります。それはイエスの先駆者バプテスマのヨハネについて語り、バプテスマの時から十字架の日に至るまでのイエスの宣教について告げております。しかしヨハネ福音書は他の三つの福音書とはかなり異なっております。その皆さんも、ヨハネ福音書をお読みになりましたらよくわかることではないかと思うんですね。イエスの誕生物語もありませんし、例えば他の福音書に多く記されている例え話も一つもありません。共通する話も多くはないのであります。ある解釈者によりますと、共感福音書に並行しているのはわずか 8% に過ぎないと言われております。ヨハネ福音書にはイエスの言葉がより多く記されております。それも非常に長い言葉があるのであります。内容的にもヨハネ福音書は他の福音書と比べて難しいと感じておられる方も多いのではないでしょうか。ヨハネは他の三つの福音書よりも鮮明に神の子である 主イエスの姿を浮かび上がらせています。そして、ヨハネ福音書の特徴というのはですね、いろいろたくさんあるんですけれども、もう一つのポイントとして、重要なことは、イエスがエルサレム、特にその神殿において、福音のメッセージを語られたという事実であります。他の福音書では、イエスの宣教の大方がガリラヤに位置づけられていたのに対して、ヨハネ福音書によれば、イエスは福音物語の大半の出来事のためにエルサレムに滞在しております。本日お読みいただきましたヨハネ8章もエルサレムの神殿が舞台であります。今ですね、ヨハネ福音書のことをいろいろお話をしたんですけども、ところでですね、今日のこのヨハネ8章、新教旧約聖書ではですね、段落が、7章の53節からになっておりますが、皆さん今日お読み、いたしました、箇所、何か気づかれたことはなかったでしょうか。段落ではですね、7章53節から8章11節までの間なんですけれども、その冒頭と終わりにですね、こういう鍵括弧がついてないでしょうかね。括弧がですね、7章53節の上にこういう括弧が、鍵がついてますね。から8章の11節の終わりにはこういう鍵がついております。実はですね、この箇所は本来はヨハネ福音書にはなかったものであると言われておりまして、後代になってから、後になってからですね、この話が失われないようにと、福音書の中に挿入されたと見られております。前置きが少し長くなってしまいましたけれども、この印象的な物語に登場します人物、それからここで主イエスが語られた御言葉にしばらくの間、注目していきたいと思います。話の内容はとても明快であります。イエスが一日の教えを終えて、オリーブ山で夜を過ごされ、翌朝、再び神殿に入られて、教えておられた時の出来事であります。律法学者やファリサイ派の人たちが会員の場で捕らえられた女を引っ張ってきて真ん中に立たせイエスに言ったのであります。実はですね、今日この箇所のところで、この律法学者とかファリサイ派の人たちの行動について皆さんどのようにお考えになるでしょうか。私今回この聖書の箇所を準備している段階でですね、一つの本に出会いました。皆さんもお持ちかと思いますけども、この三浦彩子さんが書かれた新約聖書入門という本なんです。たまたまこれですね、教会のちょっとあそこの、棚のところで見つけたんですけども、三浦彩子さんがですね、ヨハネ伝を読むときにまず今日の箇所を一番こう印象的に思い出すと言われるんですね。で、実はこの今律法学者やファリサイ派の人たちがこう会員の場で捕らえられた女を引っ張ってきたというこのところですね、このようにちょっと書いておられました。イエスは朝早く宮で人々に教えを説いておられた。その中に律法学者やファリサイ派の人たちがドタドタと会員の現場を抑えられた女を引きずってきた。この態度にイエスの説教を無視する彼らの思いがはっきりと出ている。もし真にイエスを重んずるなら、説教が終わるまで 待っているべきではなかったか。まずこのことに私は憤りを覚える。そのように、三浦さんが書いておられました。律法学者やファリサイ派の人たちはここで言います。5節、先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこのようなものを石打ちの刑にするよう命じていますが、あなたは何とおっしゃいますか。この会員の女の罪は明らかに犯罪であります。現行犯ですから言い逃れはできません。この会員の罪ということに対して旧約聖書では何と記されているか。旧約聖書のですね、レビ記20章の10節、ちょっと皆さん開けてみてください。旧約聖書の194ページになりますが、194ページ、レビ記20章の10節にこう記されております。194ページの上の段のレビ記20章の10節であります。人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられる。このように記されております。しかしですね、今ここで、律法学者、ファリサイ派の人たちが言った言葉、ちょっと矛盾がありますね。ここにはですね、姦淫した男は登場してまいりません。女だけを引っ張ってきたんですね。非常に矛盾のあるこの言葉だと思います。それにどうでしょう、石打ちの刑っていうのがどこかに出てくるのかちょっと私ははっきり分かりませんでした。モーセは律法の中でこのようなものを石打ちの刑にするよう命じていますが、あなたは何とおっしゃいますか。姦淫については他にも申命記の22章の22節以下ではまた少し詳しく記されています。今日はちょっとお読みいたしませんけれども、また時間がありましたら、申命記の22章の22節以下で少し詳しく記されております。この時の彼らの問いには、その女の人を取り締まるのとは全く別の目的がありました。6節に、イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのであるとありますように、この姦淫の女に対するイエス様の考えを試してイエス様に重い罰を加える、その口実を作るためでありました。すなわち、もしイエス様がこの女を許すようにおっしゃるなら、それはモーセの律法に背くことになり、神を冒涜したと訴えることができるのであります。逆に、この女を石で打ち殺せとおっしゃるなら、その当時、ユダヤを支配していたローマの法律を無視することになり、ローマの権威に逆らう者として告発することができたのであります。また、イエスの教え、その愛の教えを求めて集まっていた民衆が失望するという結果を招くことになるのであります。ですから、この問いはいわゆる諸刃の剣でありまして、イエス様がどちらに答えても不利になるような罠がありました。彼らにとってこの女の人の罪などは どうでもよいのであります。問題は、この女の人を出しにして、主イエスを陥れることであります。そこに集まっていた多くの人々も、ただ興味津々で、律法学者たちと主イエスの対決を見ているだけでありました。ここに主イエスの悲しみがありました。罪を犯さざるを得ないような女の人のことを一体誰が本気になって考えるのでしょうか。主イエスはこの悪意ある問いに対してしばらく何も答えられませんでした。沈黙しておられました。なぜでしょうか。6節後半を見ますと、イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められたとあります。このイエスはかがみ込みというところの、この行動ですね。これについて先ほどのこの三浦大吾さんが書かれた書物の中では、このように言われておりました。イエスは身をかがめたとある。この低姿勢は何を物語るのだろう。すべての人の罪を負って十字架にかかられる姿を暗示しているように私には思われる。そう書かれておりました。まあ、このイエスの行動については、さまざまな憶測があるようですけれども、律法学者たちに対して、自分たちのしたことを考えさせる機会を彼らに与えるためであると思われます。それは、反省と深い自制を求める神の寛容に他なりません。けれども、彼らは、この主イエスの沈黙を答えに窮したのだと勘違いをしました。彼らがなおも問い続けるので、ついに主イエスは身を起こして言われます。七節の後半です。あなたたちの中で、罪を犯したことのない者がまず、この女に石を投げなさい。イエスの答えは、実際には問いかけでありました。あなた方のうちの誰が罪がなく、道徳的に完全で、仲間のユダヤ人を裁く資格があるのか。誰でも罪のない者がまず言って、この女に石を投げつけるがよい。ここで、主イエスは罪の問題を、そこに集まっている人たち自身の、すなわち私たち自身の問題として問われます。彼らは、この女性が加害者で、彼女が社会の秩序を破ったということから、人々は自分たちが被害者であるという意識に満たされていました。彼らが彼女を裁き、撃ち殺そうとしているのはそのゆえであります。しかし、被害者であるという人々の中に、加害者である可能性はないのか、という問いを、イエスはここで発しているのであります。 私たちは自らの罪を認識しないで、自分に罪がないと考えている間は、他人の犯した罪や過ちを暴き立てたり、正義を振りかざして裁こうとしたり、また面白そうに高みの見物を決め込むこともできるのであります。けれども、自分も神様の前に罪人の一人だと気づくなら、誰もが顔を上げて主イエスの前に立つことはできなくなるのであります。イエスの言葉によって、人々は誰もこの女性を裁く資格がないという罪の自覚に迫られていきました。誰一人、私は神の前にも人の前でも一切罪がないと大胆に公言できる人はいませんでした。これを聞いた者は、年長者から始まって一人また一人と立ち去って行きました。これが人間の罪の姿であります。そしてそこに残されたのは、主イエス一人と真ん中にいた女、この二人だけでありました。皆さん、この場面をですね、心に思い浮かべてみてください。今ここに残されたのが主イエス・キリストと罪の中にある自分の二人だけであったならば、しかしまさしくここにですね、主キリストと罪ある私との誠の出会いがあるのではないでしょうか。イエスは身を起こして言われます。十節、婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。この言葉を言い換えれば、あなたを裁こうとした人々、あなたによって被害を受けたと言われる人々はどこに行ったのか。誰もあなたを罪に定めなかったのかと問うのであります。女性は、主よ、誰もと答えました。ここで心に留めるべきことは、石を投げる者がいなくなったので、この女性が救われたと考えてはならないことであります。この女は現行犯で捕らえられていますから、罪については言い逃れる術がないのであります。ただ、この女性を罪に定める者がいないということは、彼女の罪を裁くことができる者がいないということ。それはすなわち、究極的には彼女の罪を許す存在もないということであります。言い換えれば、もし誰も裁く者がなければ、この女性は一生自分の罪を背負って苦しんでいかなければならないという現実があるのであります。それは許すものもないからであります。そこには目に見える石は飛んでこないかもしれないけれども、彼女には救いはありませんでした。しかしここで言われた主イエスの御言葉が この女性を真実の救いへと導いていきます。11節の後半です。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。この間に残されたのは、罪のない神の子イエス・キリストと、カインという重い罪を犯した女性、この二人だけでありました。そして不思議なことに、この罪のないお方が、私もあなたを罪に定めないと言われたのであります。人間が誰一人として石を投げようとせず、この女の罪を裁くことができないとき、ただ一人、罪のないお方が罪を許してくださるのであります。罪のないイエスだけが、世界でただ一人、この女に石を投げる権利のあるお方なのに、そのお方だけが罰しないどころか罪を許してくださるのであります。私もあなたを罪に定めない、この言葉によってこの女性は罪を負って人生を歩むのではなく、イエスによって罪を許され、新しい命を生きる者として歩み出していきました。主イエスは言われます。行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。女の人の罪をまるでご自分の罪のように悲しむお方がおられます。人間の罪を一身に引き受けて十字架に死なれたお方がここにおられます。この十字架の主の許しがあるから私たちは生きていけるのであります。今日も主が私たちに、一人のあなたに出会ってくださいました。そして今主が私たち一人一人に誠の悔い改めの生活を願っておられます。最後にこのヨハネ福音書の20章23節の言葉をですね、読んで終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の20章の23節の言葉、皆さんも一緒にこう読みましょう。ヨハネによる福音書20章の23節です。新約聖書210ページの上の段です。ヨハネの20章の23節。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。祈ります。主なる神様、今主にある方々と共に御言葉に預かることができましたことを感謝いたします。私たち一人一人に寄り添い、罪を裁くのではなく十字架の許しの愛を示された主イエス様に従うものとさせてください。本日東京の地で大きな働きをされている牧者の上に、主の導きと大いなる祝福がありますように、この時を感謝して、主の御名によって祈ります。アーメン。